ゆるオンザブリッジ。皆さんこんばんは、パーソナリティのルルです。週末はいかがお過ごしでしょうか。この番組は直球時々変化球、たまにオブラート包み添えのぶっちゃけ語り場30分、本音トークを中心にお届けしたいと思います。20時までの30分、お付き合いよろしくお願いします。ルルオンザブリッジはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから、一般社団法人ハンドメイドキャンドル協会の協賛を得てお届けいたします。
夢の種、
はい、本日は2月の3日、2月の第1週目の土曜日です。ルルオンザブリッジは212となりました。でね、ちょっとね、今日はね、いろいろお話ししたい内容がぐっとね、ちょっと詰まってるんで、もうオープニングここの部分をね、ちょっとこうキュッと逆に詰めたいなと思うんですけれども、まあ何のことやない、このラジオのね、最初のタイトルのところでご縁、応援、貢献をテーマにって、まあちょっと福祉の時だけはね、夢がどうのっていうのはもう先月も放送した通りなんですけれども、このね、ご縁応援っていうところの流れ以降ね、ご縁はまあご縁であって、応援は応援って単品でもあるんですけれども、ご縁から応援、まあそしてちょっとね、貢献へつながるっていう流れが一つ、ここまあ年末までにね、ちょっと去年の話になるんですけども、まあ、見えてきた。そしてご縁から応援、それのループってやつもね、ちょっと一つ自分で感じたところがあったので、ね、それをちょっと今日はね、この番組一つ使って、お届けしたいと思う、本日のルルオンザブリッジもここから始まります。はい、ではジングル挟んで、いよいよメインでそのお話をしていきたいと思います。
夢の種、
はい、ルルオンザブリッジボリュームの212、ここから今日の本編に入るんですけども、まあね、そのご縁応援からのループ、つまりね、まあ、ご縁応援貢献、別にこれが一連の流れとはね、まあ、限らないんですけども、ご縁から応援行って、それのまたご縁っていうループがね、まあ、ちょっと1個、まず最初のこの前半でお話ししたいんですけども、まあ、ループなんでね、これどこから話するのが一番ベストなんかなとかね、こそこだけはちょっとこう考えながらこの放送局に向かったんですけども、まあとある一箇所をスタートにしようと今ここで決めて、ちょっとお話しさせていただきます。昨年ね、12月16日に、ギタードゥオのサラスバティさんっていう方のね、まあミニライブに行ったわけなんですよ。で、そこでね、本当にまあものすごく楽しい時間を過ごさせていただいたんですけれども、そこに行くまでとその時点で、ループが完成したっていうね、お話をちょっとまず前半でさせていただきたいと思います。で、去年、まあ、今年の頭もそうなんですけれども、まあ、やはりキャンドル活動をどんどん、まあ、この資格取って、まあ、3年目に入る、活動、まあ、3年目、ね、入るということでっていうのは、まあね、年明け1回目の放送とかでさせていただいたこのキャンドル活動をね、まあこれも前に話はしておりますけれども、ずっとね、キャンドルやってるって言ってもいまいちピンと来ていただけなかった。ひどい時には活動してんのにキャンドル作ってみたらいかがですかっていう真顔で言われる、本当にもうネタギャグかわざとせ作り話やろうみたいなお話とかもね、まああったぐらいなんですけれども、7月、去年のね、7月に、まあ、これもちょっとお話ししたし、ブログでも、書かせていただいてますけれども、この夢の種放送局のね、皆さんにね、まあ、集まる機会がありまして、ちょっとこのキャンドルを、現物をどんなのか、まあ、見ていただきたいので、ご希望の方はっていう お話ですよね。あの13名の方が手を挙げていただきまして、現物をお持ちしまして、で実際その場で、電気を消して、点灯もしたと、実際の灯火ね、いわゆる F 分の1の揺らぎのリアルな13個の並んでる、部分を、まあ、見ていただいて、まあ、キャンドル活動をしているというのが、まあ、皆さんにある程度浸透して、そこから活動がね本当に一気にギア上がりましたね。やっぱりみんなに知っていただくと、こちらもいろいろお伝えしやすいっていうのがありまして、でまあそこで13人の、まあ方の、まあ、1人、その時はね実際お会いしたのは初めてっていう方がおられたんですけれども、まあそこがまずちょっと起点になってっていう話もできるんですけども、今回はまあそのサラスバティさんっていう、ギターデュオね、お二人の女性の方なんですけれども、まあ、リエちゃん、アグちゃんっていうお二人の方がすごいね、心地よい胸に刺さる歌を聴かせていただいて、今にあるんですけれども、そのねなぜ、そのミニライブに行ったか、これ逆行に行った方が話しやすいかなと思うので、ちょっと順番逆行します、この12月16日ですよね、ライブに行く、でその時は僕は一回会ってるんですよ、そのサラスバティのお二人に。どこで会ったかというと、この段階、この放送の段階でね、3回行っている、前にもね、このラジオ番組にも、PA さんやっていただいて、お話、トークにも入っていただいた、喫茶99のななえちゃんの、ところでさせていただいているキャンドルワークショップにお越しいただいた。そこで初めて、まあ出会ったわけなんですけども、まあそこで僕はご縁があって、次は来ていただいたってことは僕が応援を受けたっていうことなので、今度逆に、サラスバティさんの応援っていう形で、まあ一つとライブにね、聞かせていただくっていうのに至ったわけなんですけども、その、サラスバティさんを、この、なぜキャンドルのワークショップに来ていただいたかっていうと、ナナエちゃんが、まず、お話を、こういうキャンドルアート。ちょうどね、1回目ですね。1回目のワークショップなので、どんな感じのワークショップかっていうのは、その喫茶99でのいろいろこう、イベント的なのを試行錯誤して、まずじゃあ、キャンドルワークを入れようっていうぐらいのところまでしか、まあ、僕も説明できないし、ナナエちゃんもできない状態だったんですけども、そのお話をまあしてくれたわけなんですよ。ただ今度ね、そのナナエちゃんとサラスバティさんの、もともとご縁がどうだったかっていうと、まあナナエちゃんもちろんこの放送局で PA 担当をね、していただいてなんかある、いるわけなんですけども、その、ある番組にサラスバティさんがご出演された、その時の担当 PA さんがナナエちゃんだったってことで、そこで、放送収録後に、まあいろいろお話をするきっかけがあったっていうことで、ご縁があったっていうことなんですよね。これずっとね逆行してってるので後でまたつなげます。でそのじゃあ何の番組に出たかというと、同じパーソナリティ仲間にミッツーさんっていう方がおられるんですけれども、この同じねこのルルオンザブリッジ土曜日の19時半からのイエローチャンネルなんですけれども、火曜日の、23時からこの同じイエローチャンネルで放送される、自分ミッケという番組に、そのサラスバティさんが出られたと。でその時の担当 PA さんがナナエちゃんだったわけなんですけれども、さあその番組のパーソナリティさんがどなたかというと、まあ今言ったミッツーさんっていう方なんですけれども、そのミッツーさんがね一番最初に言った、夏にこの放送局に僕がキャンドルをお持ちしてっていう時の13人のうちの1人だったんですよ。で初めてその時で会って Facebook とか、まあ、その他でいろいろつながってはいるんですけれども、まあ、なかなかねリアルで会うとか行動を共にするってことはなかったんですけれども、その、ミッツーさんの番組にだからここで一回順時系にね戻すと、ミッツーさんの番組にサラスバティさんが出られた、その時の担当 PA さんがナナエちゃんでした。そのナナエちゃんが喫茶99王の、カフェを、曲がりカフェをちょうどまあ始めた直後ぐらいだったので、多分そのお話をされていた。その時に、これからイベントがいろいろあるっていう中に、直近が僕だったのかな、僕のこのキャンドルの、 ワークショップだったのかな、まあ、そのお話をしていただいたところに、サラスバティさんのお二人は、まあ、そのジェルキャンドルというものを、まあごね、知らなかったと、あと投稿で書いていただいた、それで興味も持っていただいて来て、初めましてから作っていただいた、その流れから、じゃあ次はちょうどね、その初めてお会いした時って、ね、お会いした3日前か4日前かそれぐらいに、一回ちょっとライブ活動のねがあったらしいんですよ。でそれは後でお会いした後に投稿で見て、もちろんね、まあ お互い知らないっていうのもあるけれども、ああこれ過去の投稿だからもう終わったから行きたくても行けないよねって、だからまた近いうち次の機会とかで会って僕が時間つけれたら、あの物理的にね体が2つなかったら無理っていうのはダメですけれども、もう行きたいとかいう話をしていたところに、12月の16日に、あるってどうですかっていうのお知らせが来るんですよ。で12月16日、まあ、土曜日だったんですけれども、土曜日で基本的に僕ほら M 君とか出してるガイドとか、まあ、メインなんですけど、その日はねまた違う、お仕事っていうかことで、僕ガイドはなかったんですよ。でもその違うお仕事っていうのが1日キャンドル養成講座っていう、いわゆる資格を取ってもらう、講師をする日だったので、それがだいたい5時ぐらいまでと、5時ぐらいまでなので多分行けそうで、ちょっとこう距離がね、まあ、天王寺昭和町の、舞台だったので、まあ、2時間あれば電車使って乗り継いで、まあ、阪急とメトロ使うわけなんですけども行けるだろう。ただ終わりの時間が本当にきっちりここで終わるっていうのが定められなくて、大体の目安から前後するので、もう行きますと、行かせていただきます、せっかくなので歌声聞かせてください。でも余裕で間に合うかちょうどかちょっと遅れるかはもう当日次第なのでっていう、のを先にねお伝えして、まあ、行ったわけなんですよ。でここでね、まあ、とりあえず行けたわけで、行けたわけで、うん、本当にねもう、まあ、19時からスタートって言われていたところで、まあ、本当にね19時のね2分とか3分ぐらいにね会場に行けたんですよ。それがまあ夢館さんっていうあのお蕎麦屋さんでね、されてたそのお蕎麦屋さんのところに、まあ、行けたわけなんですけども、まあ、それで、開始にはね間に合って、全部すごい楽しめたわけなんですけどもね。さあそこにまたね、もちろんこれ一番最初のこうサラスバティさんとの番組に出られてたっていうミッツーさんももちろんおられたわけなんですよ。で僕がそこに行くと、もちろん久しぶり、要は夏以来の再会になる。お互いアポとか何も取ってないし、もちろんミッツーさんはサラスバティさんのライブに行くっていう考えはもちろんあっただろうし、連絡も行っていたと思う。で僕はサラスバティさんに、聞かせていただくと。でも僕はミッツーさんがおられるってもちろん思わないし、逆もね光だったと思う。あのお互い行くんでっていう打ち合わせなく再開したと。で僕からしたらミッツーさんの、まあ、番組に、まあ、出るっていうところからナナエちゃんがご縁をがつながって、でそれが僕のキャンドルのやつにつながってっていう流れからご縁をいただいた、そこがもう再びっていうかね、あの言葉重なるけど再び再会ってね、カウント重なるなそのミッツーさんとの再会っていうのにね、なんかちょっとループしたのが、もうなんかなんだろうな、それぞれそれぞれがは会ったことがあるけれども、で結局サラスバティお二人とミッツーさんと僕とで、もう本当に時間ギリギリまでね、10時半ぐらいまでそのお店、もう帰り終電がどうの気にする限界までね、もう楽しい時間本当に、時間の共有させていただいたんですけれども、いや本当にここにループしたなと。でご縁応援、まあ、ご縁ね、あのいただいて、で来ていただいた僕もこれからあのどんどんライブ聞いて聞かせていただいて、いろんなこうお伝えするそういうのもできたらいいなっていうところに、もう一回やっぱりこうミッツーさんとのご縁にももう一回戻ってきた。そこで今度ね、その会場となった昭和町のすごい美味しいね、なんかでも気さくなマスターのこのおられる夢館さんっていう場所、それからマスターにもご縁いただいてっていう、もうなんかこの間ね、だから10 2月16日の段階でまず僕サラスバティさんお会いしてから2週間ちょいぐらいですよね。で昨年はだいたいこの間1ヶ月ぐらいなんですよ。1ヶ月の間に計画立てたとかでもなく、みんなそれぞれが動いていたらこういう1箇所集まったっていう集合の場所、集まり、集合体じゃないな、まあ、そういう集まりができたっていうのがね、やっぱり各々が動いていると引き寄せられる、それこそそういうのもあるのかなと。で新しいご縁も得たこの夢館さんで、僕もまたこれからお蕎麦もね食べに行きたいし、まあ、何かあると他の、まあ、もちろんもう一組の、アーティストさん、ご家族でされているアーティストさんともね、ご縁いただいたり、まあ、これがねすごい、もうミッツーさんもよく震える瞬間でしたねっていう、こういうエピソードがあったんですよ。だからやっぱりこう動いていると、でやっぱりこういろいろこう本当に気持ちを持って考えていると自分にとってもいいご縁が戻ってくるんだなと。でもう一つおまけを言うと、その1日養成講座、はい、誰を教えていたかというと、これ何度かねラジオでも言ったかな、この夢の種パーソナリティさんもね、2人目が、この今回の生徒さんだったんですけれども、はい、ナナエちゃんのお母様でした。こういうねなんかもうご縁のがさらに、一本の手じゃなくて、なんだろうな、もうほんと手腕全体でぐっとこう太い、いきなり太いつながりが出たっていうのがね、いやもうこれから、これが本当に、キャンドル活動の、まあ、最後からの発展かなと思っていたら、もう一つあったっていうのをね、一旦ここでジングルを挟んで後半でお話ししたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、今回はねご縁応援貢献を本当にテーマにしてるなと思うようなルールオンザブリッジボリューム212なんですけども、ここからね後半、そのもう一つのお話、まあつながるんですよ。これがものの見事にね、その後ですよね、まあその後というか並行しつつの、流れなんですけれども、このね喫茶99っていうね、七重ちゃんの、京橋でカフェでのイベントに、まあ、僕はそのキャンドルの皆さんに触れていただくっていう一番シンプルな、本当に一番シンプルなところをね体験してもらうっていうのを、まあ、出してるわけなんですけども、そこに同期パーソナリティ、僕ね22期なんですけども、同期パーソナリティの方とも、お寺住職さんでね、でまたね可愛いね絵をね書かれてるんです。カレンダーも作ったりされてます。でそれを皆さんにね書いていただいたりということをずっとされている、その、ワークショップも、まあ、出されるっていうことで、もう結局その同じ場所で同期パーソナリティさんのその住職さんもされるわけなんですけれども、まあ、なんぼかね、ちょくちょくは会っていたととか、ですね、SNS 等でやり取りはあったのはあったんですけれども、その喫茶99でその、まあ、打ち合わせとかやっぱりどんなメニューとかねやっぱり楽しませていただくっていうので行った時に、なんと2年ぶりにリアルで お会いしたんですよ。本当に2年前の、忘年会放送局で会った時以来だねっていう話をして、すごい懐かしいね、割と身近なんだけどすごい懐かしい感じる。でもリアルで会えるってこんなにいいもんだねっていうのをね改めて思ったのが、まずその喫茶99という場所によって2年ぶりに再会できた。でその再会できたところで、ちょっとねその同じパーソナリティ、同期のパーソナリティでまだね同じ、同じイエローチャンネル金曜日のね深夜ね24時だから実質土曜日なんですけれども、まあ金曜日でいう、まあ、24時ね、から、お坊さんの話っていう番組をされているこの住職さんなんですけれども、ルルさん番組出てもらえたりするっていう話をねありがたくいただきまして、まあ、それの収録が11月の23日だったんですよ。 で、11月の23日ね、もう、まあまあね、お互いいろいろ時間もそれほどなかったので、まあ、ルーさん、キャンドルの話どんどんしていただいていいですよっていうありがたい、あの、テーマをね、うん、出していただいたんで、じゃあもういっぱい喋るぞとか思って、まあ喋っていて、今までずっとやってきた前のあの、ワンちゃんのね、あの、グランドアートのお話とかしてたんですけれども、まあ今までのこの流れとか、でもね、そのグラウンドアートのお話の時に、その本当にこの収録中ですよ。だからもうこれ12月に、まあもう放送は終わっちゃってるんですけども、ふとね、そのパーソナリティ住職さんがね、あ、うちでもやってもらおうかなっていうのがね、本当にこの収録の会話の中で出て、いやいや、ぜひむしろよろしければさせていただきますよっていう話が、そのまま、なんていうかな、まあ実現したっていうか、そのまま行っちゃったんですよ。それが、23日に収録して、その28日ね、そのサラスバティさんと初めてお会いした日に、その住職パーソナリティさんも、僕が、ワークショップしているとこに、まあ来ていただきまして、まあちょっと軽い打ち合わせですよね。もういつやるか、もういつやるかは決まってたんですよ。放送の時でも言った除夜の鐘に合わせて、キャンドル何か絵を、グラウンドアウトとして。で、その規模、とかもちろんね、予算とかね、そういうのを簡単に打ち合わせして、で、まあ2024の本当は2文字ぐらいとか言ってたんですけども、やっぱ数がねどうしてもいると、まあある程度予算も上がる。じゃあ今回は一番シンプルなっていうか、一番伝えやすい、まあ本当は虎と、あれごめん、タツですね、タツっていう文字と2024とかいう案もあったんですけども、数字だけでいこうと。で、そうすると、まあ数本当だったらたくさんあればあるほどね、文字はもちろん作りやすいんですけれども、じゃあ最小個数、一番最も少ない数でできるとなると、セグ方式でいったらこうなるんで、全部で43個ですねっていうのを、あとメッセンジャーとかでやり取りしつつ、でずっとあの計画立てながら、本当にもう31日にやると。もうテーマはあれですね、まあ、ただ並べるっていう単品の、グラウンドアートじゃなくて、今回は除夜の鐘の時にまず置く。つまり、除夜の鐘だと必ずゴーンって音が鳴るじゃないですか。この音に合わせて光も、一緒にっていう。で、僕は一緒にじゃなくて、今まで何度か言った、サブパーツ、演出の補助っていう形でキャンドルも使っていただきたいっていう、気持ちが。まあ本当にね、割とそっちが前面かな。もちろんキャンドル主役っていう企画とかもあればね、それはそれで楽しいですし、まあ、PR するバカなと思うんですけれども、まあ、除夜の鐘、年に1回ですよね、31日。まあ、大概、23時45分からっていうのが各地で、まあ、なるわけなんですけれども、その音に、合わせて、音に光を添えるという、位置取りで、じゃあ2024、もちろんね、日本、来る年は2024年なのでっていうテーマにしようっていうのをね、まあ、ずっとこう告知、どんなんなるか前例がないっていうかね、でもう成功するかしないか分かんない状態で、もう告知も10日前からほとんど毎日しました。でもね、成功するかしないかっていうのもね、もう差したるっていう気持ちでしたね。もう、まあ、今までそのワンちゃんの時とか庄内バルーンの時とかのそういうのをもう、自分の経験をもう一回頭の中でフルにイメージしながら、実際、進んでいこうと決めまして、もう結局、2回目のキャンドル、喫茶救急のキャンドルワークショップが12月の12日にあったんですけども、そこで、一旦キャンドル作るのが終わるので、そこからもう作る方に専念ですよ。43個をね、一人で作るっていうのもね、初の体験。しかも2週間足らず。で、全部、デザインも変える。で、そうですね、もう、とにかく、いっぺんにね、40何個なんかできないんで、いろいろ、これちょっとね、ブログにも書きましたけども、工程分けつつ、全部変えて、予備もちょっと作りつつっていうのをね、やって、で、当日、ガラガラガラっていう、カバンに入れて、持っていきました。もう重さ十何キロでしたよね。すごい重いあれなんですけども、もう、本当だから1ヶ月あるようで、もちろんそれに専念できないんでね、支援あったり、方南市場のクリスマスイベント、ハンドメイドキャンドル協会からの、イベントの、ところに僕も向かったりとかあったんで、本当隙間時間、すごい隙間時間を使う練習 まあ、今やっぱりいつまでも練習ですよね。でもそういう経験にもなりました。んで本番迎えた、31日ですよね。あのお天気だけがすごい心配で、もうね1週間前からね31日のとこだけはね曇りから雨っていうね傘マークがずっとついてたんですよ。もうどうしたもんかって、もう火に対して雨だけは天敵、もう一つ風もあるんですけれども、だから皆さんも年内の残りのお願いを本当にこのお寺の上だけでも雨降らないようにとか、で新年は自分のために本当に残り皆さん念じてくださいって思うとね、もうこれどうしても言いたい、本当に真上だけ雲がないっていうか星が見える、オリオン座まではっきり見える、でもね斜め方向全部方向を見るとめちゃくちゃ分厚い雲があるんですよ。これ本当に皆さんの念のおかげだよなって、住職さんとももう言ってました。でね、もう一つね、ここでご縁っていうかね、それに伴うのがありまして、僕10日間ぐらい本当にずっと制作過程とか含めて投稿でこう告知してたんですけども、それを見たまたね同期パーソナリティさんがね、今ちょっとラジオ番組は休会されてるんですけども、鳥取でお仕事されている、でも鳥取でのお仕事がちょっと予定より早く終わったのでギリギリになるけど今から行くっていう連絡をね受けましてね、本当に並べる直前にね、まあ、到着されて、もう思わぬところでミニ同期会ですよ。もうなんかそれぞれお互いは会ってたりしても、こう3人揃ったったらもう本当にコロナの直前とかそれぐらい以来じゃないかなっていうね、こういうここにもね再会、しかも22期もうねっていう、まあ、同期の、なんか一緒に入れるっていう、こういうのってやっぱりなんかキャンドルの光が無事にね除夜の鐘の音に添えることができたっていう嬉しさもと同じぐらいに、こういう再会っていうのはすごい嬉しいよなって、やっぱりこうね、動いていると動いているところにやっぱり引き込むこともできるし、動いているところにやっぱりなんだろうって自分もやっぱり行くよなっていうのが本当にこう、あ、まじまじと体験したこのね、年末、これがご縁、応援、貢献、こういう、ラジオで言ってる、言葉では言ってるけど、実際自分で何かしてるかなと思ったら、一つ症例ができたなっていうことをね、お伝えしたい、本日のこの30分でした。ということで、ここで一旦ジングル挟んで、エンディングに行きたいと思います。
夢の種。
はい、ちょっとね駆け足でね中身これでもねだいぶちょっとお伝えできなかったところが、まあ、ある、2つのお話を軸にねこうさせていただいた本日のこの番組なんですけれども、まあね年始の時にもお話ししたね、やっぱり今回の今年の抱負っていうか目標はやっぱ継続を継続したい、なのでやっぱこうそれぞれ2年目、ラジオも、もう今年の5月か6年目になる、でブログもずっとね、続けてて、なかなかいい感じで、本当に今までよりもいい、もっともっといい感じでもうめちゃくちゃ突き進んでます。だからブログの声バージョンとして始めたこの、ラジオ番組もねどんどんどんどんパワーアップしていろいろお伝えしていきたい中に、いや本当にここの放送局のねご縁応援貢献のテーマっていうね、やっとなんかこうやっぱ5年ぐらい経ってラジオを通じて、まあ、この発信っていうのも含めてなんですけれども、うん、こういう自分がやっぱりご縁をいただくっていうのとつなぐというのと、つなぎ方もつないでご縁でね、あ引き合わせて終わりじゃなくその先一歩一歩さらに奥深いところまで行くと新たな本当の、やっぱりやりたい融合ね、羅列、集合、単なる集合体じゃない、何か、一つのものができるのかなと改めて思います。ということで本日30分いかがだったでしょうか。まだまだね2月めちゃくちゃ寒いですけれども、体に気をつけて良い週末をお過ごしください。それではまた来週、さよなら。